社労士市川の人事労務の豆知識。
皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2025年3月24日月曜日の収録分です。さて、今回は育児休業の話をまたね、やろうと思うんですけれども、実はこの番組、ずいぶん長くやっておりますが、何人の方に聞いていただいているのかとか、実は今まで全然分かってなくて、一応こうポッドキャストのランキングとかにはたまにマネジメント部分だとマネジメント部門だと入ってたりするので、まあ、結構聞いていただいているのかなというところはあるんですね。あと社労士の方によく聞いてますって言っていただけたりはするので、結構聞かれてるんだなという実感はあったんですけれども、具体的にどのくらい再生されてるのかとか、インプレッションがどのくらいなのかとか、実は全然わかんないでやってて、で、最近ちょっと相談したらですね、Spotify に登録するやり方を教えていただけまして、で、やったんですよ。そしたら、数字が見れるようになりまして、あ、こんなにたくさんの方に聞いていただいてたんだな、というふうに思いまして、大変今、嬉しく思いつつ、やる気も上がっております。で、Spotify のに登録したらですね、なんとコメントが見られるようになりました。いただいてたのかもしれないんですけれども、実は今まで全然こう見れてなくてですね、でもSpotify の方からコメントしたら私もう見れるようになりましたので、どうぞぜひぜひどしどしとコメントいただけたらなと思います。で、2週間ぐらい前にコメントいただいてたみたいで、ありがとうございます。育児介護休業の改正の話ですね。で、育児休暇は経営者にはないですよねっていうご質問をいただいておりまして、残念ながらないですっていうお答えになるんですけれども、実はこれ聞かれるのって初めてじゃなくて、結構経営者の方から育児休業とか育児休暇って経営者はないんですよねって聞かれることが多いんですよね。で、育児介護休業法というのは労働者のための法律の労働法の一つなので、残念ながら経営者の方は対象外ということになってしまうわけですよ。なので経営者の方というのは育児休業も介護休業も、育児休暇も看護休暇も、育児のための休暇も、看護のための休暇もないと、残念ながらないということになるわけですね。ただどうしてないのかというと、経営者は自分の判断で仕事をしているので、もうこの期間私は仕事をせずに育児をするぞって決めたらできるんですよ。で、この期間は育児をするぞ、で、その期間ちょっと仕事を一旦休んでも仕事は受けないぞっていうふうにするのも経営者の経営判断の一つだし、その間自分が休めるように組織をちゃんと作っておいて、多少1年ぐらい自分が現場に入らなくても回るように組織を作ろうっていうふうにしておくのも経営者の判断であると、そういう結構厳しい世界なわけですね。社長が育休を率先して取ってちょっと評判になったりしますよね。多分そういうのをこうニュースで見られて経営者にもあるんじゃないかって思われるかもしれないですけど、それはただ社長が2週間とか1ヶ月育児休業を取ります、だから俺には連絡してくるなって言って1ヶ月育児のために会社を休む、経営者がいなくなるっていう判断をしたということなので、経営者の方でもそうしようと思ったらそうしていただいて全然いいんですけど、残念ながらですね、育児休業給付金とかそれはもらえないですね。で、出産と育児に関する免除とか、あと給付金とかって経営者の方は、もらえたりとかもらえなかったりとか、対象だったり対象じゃなかったりするんですね。で、これ結構ややこしくって、その法律が何に基づくかによるんですよ。要は健康保険法では普通に会社で働いてる人っていう扱いになるんですね。経営者って社会保険入ってるじゃないですか。で、社会保険に入るのはその会社で生計を立ててる人っていうような感じになるので、経営者、代表権がある人っていうか、代表者はもうその会社で生きてるよねというような意味合いになるらしくて、フルタイム扱いなんですよ。 経営者、代表者、代表者ですね。代表者は、基本的には、報酬がゼロでなければ、社会保険入んなきゃいけないんですよね。なので、社会保険の法律に基づくものであれば、受け取れるんですよ。条件が合えば。だけど、労働基準法とか、あと、育児介護休業法とか、そういうのに基づくものは、労働者に対する法律なので、経営者は、これが、残念ながら、恩恵が受けられないということになるんですね。で、なので、ほとんどのものが正直言って受けられません。残念ながら。なので、まあ、出産と育児について言うと、まあ、女性の場合は出産するときに、出産に関するお金がもらえますね。出産手当金っていうのがあったりとか、あと出産育児一時金っていうのがあったりとかしますけど、この二つは、女性の経営者の方でも要件に当てはまればもらうことはできます。まあ、出産育児一時金については、産む時のお金なので絶対、まあ、もらえますけど、出産手当金については、その期間実際に働いてなくて、で、報酬がゼロっていう要件なんですよ。だから、妊娠して本当に仕事できなくなっちゃって、仕事しないから、もうそうしたらもう、自分が報酬取ってる場合じゃなくなるような会社もあると思うんですね。まあ結構ちっちゃい会社は、うちの事務所なんて本当そうですよ。私妊娠した時、私とあと一人しかいなかった状態なので、もう市川が全く動けないとなると、もうもうキープしかないですよね。私が休んでる間、とにかく売り上げを下げないでくれないと、給料払えなくなっちゃうぐらい。で、だから自分が入って、売り上げを上げていく分がなくなっちゃうわけなので、現場に入るその部分の売り上げがなくなってしまう。そうすると報酬取ってる場合じゃないじゃないですか。本当の意味で。もう取れないわけですよ。で、そうなったら、実際に本当働かなくて報酬ゼロなので、出産手当金は当然受給できるという条件になるわけですね。で、出産について言うと、出産に関する保険料の免除は受けられます。出産するときはですね、役員の方も、保険料の免除は受けられます。で、ただまあ、出産しない方もいるわけですよね。まあ、男性の方は出産しませんので、育児休業のところがポイントになってくると思うんですけれども、育児休業については、育児介護休業法なんで、ないです。で、雇用保険で、育児休業給付金っていうのが受給されるんですけれども、育児休業給付金って、今言ったように雇用保険なんですよ。雇用保険って経営者入れないんですよね。なぜなら雇用されているということに対する保険なので、まあ、もし雇用が安定してるかっていうと、実はそうじゃないじゃないですか。まあ、私、たまに言うんですけど、雇用契約って一社独占契約なわけですよ。自分の時間をこの会社に独占で売ってるっていう契約になるわけですね。労働契約っていうのは、労働する時間に対して報酬をもらうっていう契約なので、その労働時間を一つの会社に、まあ、売ってるのが労働者の労働契約なわけですね。だけど、時間なので、みんな24時間しかない中で、やっぱり1日8時間ぐらいしか売れないわけですよ。で、1日8時間で、どっかの会社と雇用契約したら、2社と同じぐらいの契約するのって、まあ、まず無理ですよね。そんなことしたら死んじゃいますよね。なので、まあ、労働基準法上でももちろんダメだし。で、そうすると、1社契約なんですよね。雇用契約って。で、一社契約だから、その会社に、もし、お仕事なくなっちゃったら、その会社がこうね、なんか、退職してくれとかっていうようなことでもなく、その会社がもう実際なくなっちゃったら、もうどうしようもないわけですから、そうすると、雇用っていうのは、一社の一個の契約が切られると、もう本当にダメになっちゃう契約なわけですよね。なので、雇用保険っていうのに入って、もし何かあったとしても、大丈夫なようにしようっていう保険なんですよ。でも、経営者は雇用保険入ってないわけですね。何せ、一社独占契約なわけじゃなくて、いろんな会社さんと契約して、売り上げを上げて、その売り上げの中から自分の報酬をもらうという、その、時間に対して、時間を売って生活しているわけではないわけなので、とにかく、経営者の方っていうのは雇用保険には入れませんと。雇用保険に入ってませんので、雇用保険からもらえる育児休業給付金というのはもらえません。なんですけど、 社会保険についても気になるところですね。ただ社会保険についてはですね、育児休業の免除って育児休業に入ってることっていうのが要件なんですよ。そうすると育児休業給付、育児介護休業法の対象ではない経営者は、残念ながら育児休業に入れないので、育児中の免除っていうのはないということになります。で、ただ一個だけ、手続きできるのがあって、何かというと、養育特例っていうやつなんですね。で、養育特例っていうのは何かっていうと、子供を育てているっていう要件と、給料が下がった、報酬が下がったっていうところが要件なんですよ。要は、育児してるから、少し、時間が短くなっちゃうとか、仕事にもう、がっちり集中できない。その結果、役員報酬下がった。っていうのであれば、養育特例の申請はできます。で、この養育特例っていうのは何かっていうと、育児が理由というか、子供を育てている時に給料が下がった場合には、下がった部分で、標準報酬月額は決められるから、保険料は下がった金額でいいんですけど、年金は高かった時の金額で計算してあげるよっていう特例になります。なので、子供が、生まれて、何らかの原因で報酬が下がったというような役員の方がいたら、これはですね、養育特例はですね、ぜひ出しておいていただきたいというふうに思いますね。はい。で、今日育児休業の話なんですけど、育児休業の話をしようと思ったのはですね、意外とこの重要な変更が、いろいろと4月にあるんですけれども、育児休業の延長が厳しくなるっていう話してなかったなと思いまして、これ雇用保険の改正かな?なんかなので、令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わりますという重要なお知らせでございますね。今まで、保育所、保育園に入れなかったら、育児休業というのを延長できるんですね。まず、育児休業というのは、子供の1歳の誕生日の前日までなんですよ。子供の1歳の誕生日には復帰しろというふうに取ってください。1歳に達するまでって書いてあるんですけど、1歳に達する日っていうのは、誕生日の前日のことなんですよ。ややこしいですね。1歳に達する日っていうのは誕生日の前日です。で、その誕生日の前日で終わりになっちゃって、その誕生日の日に復帰できない場合は延長することができるんですね。で、それが1年で1歳の誕生日に復帰できなかったら1歳半まで延長できます。で、1歳半でも復帰できなかったら2歳まで延長できる。最大2歳まで延長できるというのが、育児休業給付金。育児休業であって、で、その期間まで育児休業給付金っていうのが出るということになっているんですが、ちょっとね、ニュースになったからご存知の方も多いと思いますけれども、残念ながらちょっと、趣旨と違う使い方をする方も結構いらっしゃったというのが問題になってたんですね。現場にいても、わかります。いましたよ。はい。これはどうなのかなって思いながら、延長の手続きをする我々のこの気分っていうのもありましたよ。延長の手続きに、保育園の申し込みが必要なんですけど、その申し込みがですね、もう絶対に入れない激戦区のちょっと遠めの保育園1個しか書いてないとか、どうやったら延長できるかっていうアドバイスを求められたりとか、するんですよね。本来であれば、復帰できないから仕方がなくっていう形にもかかわらず、延長ありきで考えてる。ひどい場合だと、延長できるだけして、最後に、そのまま辞めるんで、どうしたらいいですかねみたいな。いや、そのまま辞めるんでは、育児休業にならないから、本当はダメなんですよね。育児休業は復帰するっていう前提でないと、取れないので、育児休業給付金も復帰しないともらえないっていうことにはなっています。そのあたりはちょっと、顧問の社労士さんに聞くなりしてもらいたいですけども。なので、育児休業を延長するのが正当かどうかということをしっかりと見ましょうということになったというのが、今回の改正というか、変更なんですね。で、今回ですね、変わることと言ったら、保育所等の利用申込書の写しというのが必要になるそうです。 子が1歳に達する日または1歳6ヶ月に達する日が2025年4月1日以降となる方が育児休業給付金の支給対象期間の延長を行う場合には必ず次の書類を延長時の育児休業給付金支給申請書に添付してくださいということになっておりまして、育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申請書申告書っていうのと、あと市区町村に保育所等の利用申し込みを行った時の申し込み書の写しというものが必要になります。で、あと、市区町村等が発行する保育所等の利用ができない旨の通知というのが必要になります。不承諾通知ってやつですね。今までも不承諾通知は必要だったので、それは延長の時にいただいてたんですけれども、今回はですね、申し込みの時の申し込み書のコピーが必要になりますので、これがですね、非常に重要ということになりますね。で、それで保育利用の申し込みをちゃんと行っていること、あらかじめ行っていることというのが要件になって、で、入所申し込み記念月日が1歳に達する日までの日付、まあ要は誕生日の前日までになっていなければいけないということですね。それから申し込みを失念していた場合とか、あと市区町村に聞いたら、ちょっと入るの難しいですね、みたいな、入れますかねって聞いたら、いや、ちょっとなかなか、難しいかもしれないですねって言われて、申し込みしなかった場合っていうのもダメです、ということになっておりますから、まあ、絶対に申し込みはしなきゃいけない。申し込みしたけどダメだったっていう要件が確認されるということになりますね。まあ、子が病気や障害により特別な配慮が必要であるため、保育体制が整備されていない等の理由で、入所申し込みを、市区町村が受け付けない場合は、申告書の理由欄にその旨を記載した上で、必要な書類を添付してくださいということになっておりますね。で、それからこれです。速やかな職場復帰のために、保育所等における保育の利用を希望しているものであると、公共職業安定所長が認めること、というのがいいですね。このハローワーク所長が認めなければダメなんですよ。で、ハローワークの所長がどうやったら認めるかというとですね、まず、1歳に達する日の翌日以降の日を入社希望日として入所申し込みをしていること。で、申し込んだ保育所等が合理的な理由なく、ここですね、これいいですね。合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと。要は、通うことができないようなところしか選んでないみたいなことは合理的な理由にならないですよ。なぜなら、保育所は結構近い人から優先に多分こう入れる場合が多いわけですね。なので、まあ遠い場合は、ちょっと後回しにされちゃう可能性が高いわけですよ。でもまあそれで、だからすごく遠くの保育園だけ一個だけ書いたら、そこに入れることになっちゃって、で、逆にそこに入らないといけなくなっちゃって、すごい、ハローワークに、ハローワークじゃないや、市区町村にものすごくクレームを言ってくるっていうケースも、まあなんか稀にあったらしいですね。はい。まあそういう残念なこともあったみたいで。まあ、もちろん、30分未満で通うことができる保育所で対応できない場合、とか、あと兄弟が、在籍しているところに行くために、なんかそこにしたとか、なんか合理的な理由があれば認められるということにはなっていますが、まあ合理的な理由もなく、なんか遠いところだけしか書いてない場合には対象外になってしまうと。で、それから、市区町村等に対する保育利用の申し込みにあたり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと。入所申し込みにおいて、保育所等への入所を希望していない、速やかに職が復帰する意思がない、選考結果に関わらず育児休業の延長を希望するなどの記載等があり、保育所等への入所の意思や速やかな職場復帰の意思がないことが明白の場合は要件を満たしませんということになっております。そんなこと書かれるんですかね。まあ私は一時も早く入っていてほしくて、家から通える2つしか書かなかったんですけど、でもまあ両方ともまあ入れそうだなと思って、一応第一希望に入れたんですけど、なんかそうですね、そういうなんかきっと、市区町村に、いや、私延長したいから、できるだけ入れないでくださいとかって相談する人もきっと中にはいるんでしょうね。その場合にはダメですよ、ということですね。 で、それから子が1歳に達する日の翌日時点で、保育所等の利用ができる見込みがないことということなので、子が1歳に達する日の翌日時点で保育が実施されないことを確認するため、発行年月日が子が1歳に達する日の翌日の2ヶ月前の日以降の日付となっている、市区町村の通知書を添付してくださいということです。やむを得ない理由なく内定自体を行っている場合はこの要件を満たしません。育児休業を延長したいからっていう理由で、保育所のですね、不承諾通知を無理に頑張って取った場合っていうのは、対象にしませんよというような内容になっております。いろいろと、背景がありますけれども、普通にやってる分には多分大丈夫だと思うんですけどね。ただ問題はですね、結構その自分で申し込まなきゃいけないんですよね。だから聞いてみたら、いや、なかなか保育園入れないんですよね、とかって言われちゃったから、申し込まなかったとか、そういうようなことがあるとですね、育児休業の延長、育児休業給付の延長ができなくなる場合がありますので、延長する方がいる場合はですね、ちょっと前もってしっかりとお話しして、書類を揃えておいてもらうというようなことを通知することが重要かなというふうに思います。はい、ということで今回はここまでです。バラスト社労士法人では労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。初回相談無料ということになっておりますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川恵でした。ちなみに最後にちょっとコマーシャルですけれども、育児介護休業についてはですね、今回すごい大きな改正なので、育児介護休業規定の変更と運用の紙なんて言えばいいんだ。周知がすごい必要になったじゃないですか。で、周知するためのそのフォーマットみたいなのも、そのセットでお作りするというようなことで、今、いろんな会社さんに提供しておりますので、どういうふうに、なんか変わるっぽいけど何したらいいかわかんないっていうような会社さんもですね、ぜひお問い合わせいただければと思います。はい、ということでお相手は社会保険労務士の市川恵でした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。